かぶりつきマーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、進行役の八木ひとみです。先週からこの番組のメンバーに入れていただいたんですが、今日はディレクターさんからキャッチフレーズ考えてねって言われてたんですけど、すっかり忘れておりまして、はい、来週までには考えていきます、はい。さあ、今日も一緒に番組進めてまいります。お二人ご紹介していきます。ココロトレード研究所所長 B コミさんこと坂本慎太郎さんです。よろしくお願いします。そしてスパローズ大和和孝さんです。よろしくお願いします。
この番組はですね、キャインの天野さんのバーターじゃなく出れている番組です。おありがたいです。
だから強調されると疑っちゃいますよ
ね。そうですね。昇格されたわけ
です。昇格です。
はい。そして今日はオープニングから電話がつながっています。岡三証券投資戦略部シニアストラテジスト山本慎一さんです。山本さん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。山本さんはラジオ日経ではマーケットプレス木曜日のレギュラーコメンテーターとしてもおなじみ、日本株のエキスパート。この後のゲストコーナーで2018年の日本株、熱いテーマはこれ、その関連銘柄はこれといったお話をたっぷりしてくださる予定です。後ほどよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、この番組、かぶりついて聞いてしまうような株情報がてんこ盛りです。相場解説あり、銘柄情報あり、ゲストコーナーあり、プレゼントもあり。トレードに関する疑問質問は番組ホームページのお問い合わせフォームから送ってください。ラジオの放送と同時に動画配信も行っています。詳しい視聴方法などは番組ホームページからご覧いただけます。ぜひ耳で、そして目で番組をお楽しみください。また資料は番組ホームページからダウンロードできますので、こちらも参考にしてください。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りします。
この話、あの人に聞きたい。
このコーナーでは毎回〇〇といえばこの人という方にお話伺っていきます。本日は日本株といえばこの人、改めてご紹介します。岡三証券投資戦略部シニアストラテジスト山本慎一さんです。山本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
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 坂本です。はじめましてですね。よろしくお願いいたしま す。今日はいろいろ教えてください。
はい、
はい。まずですね、足元の相場なんですけど、まあ、ちょっとですね、下はですね、まあ、2番底3番底ぐらいから、まあ、少し戻ってきて上値重い状況なんですけど、この辺のですね、解説をですね少しいただきたいなと思うんですけど。
そうですね、まあ、今日なんかもちょっと高値から随分しぼんでしまいまして、あ、はい、まあ、どちらかというと安いところで来てしまったんですけれども、うんうんうん、まあ、週末ということを考えたら十分強かったんじゃないかなという感じで見てます。まあ、私もその1番底2番底を言われてますけれども、うん、基本的に下は2万1000円ということで、うんうん、まあ、3月下旬にちょっと2万1000円割る場面ありましたけれども、はい、あれはちょっと余計な下げということで、うんうん、基本的には、まあ、2万1000円、ここそこに、まあ、戻り基調という感じだと見ております。まあ、ただそうですね、まあ、今決算前ということで、まあ、主力株この辺ちょっと腰の座ったからちょっと入りにくいということと、やはりあれですよね、米中の、アメリカと中国の貿易問題、かなりちょっと和らいでいるんですけれども、はい、やっぱ完全に払拭しきれないということで、
根っこはまだ残ってる感じがやっぱしますよね。
はい、ですので、主力どころはちょっと行きにくい、まあ、最近ちょっと戻ってはいるんですけれども、まあ、そんな感じで、ちょっと上値も重い、まあ、商いも非常に少ないですし、
そうですね。
ですんで、まあ、とりあえずは固めて、ここから2万2000円、目指すと、うんうん、そういった動きになるんではないかという感じでは見てますね。
そうですね、はい、指数にまとまった買いが入ってくるのを待ちっていうところですね。はい、
そうですね。
下値に関してはやっぱりその PR とか、まあ、バリエーションがだいぶ効いてくるかなと思ってるんで、まあ、決算、今期の決算が出揃うまではですね、予想出揃うまではまあこんな感じかなと僕思ってるんですけど、まあ、全く同じですね。はい、
そうですね。あとはあれですね、為替、これ一番大きいと思います。
はいはい。
まあ 4月に入ってから結構国内外で細かい悪材料いっぱい出たんですけれども、うん、為替ってほとんど動いてないんですよ実は。107円を中心にちょっと動いてますけれども、うん、基本的にほとんど反応していないと、うん、やっぱこれが一番やっぱ日経平均底堅さつながってるんじゃないかなって感じで見てますね。
そうですね、はい。まあ、そんな小動きの、まあ、なんかですね、上値抜けるの待ってる中、まあ、個人投資家もどういう投資をしなきゃいけないかというところなんですけど、やっぱりそこはやっぱテーマ株ですよね、やっぱりね。
そうですね、はい、今年に入ってちょっとテーマ、結構海外が、大きく動きましたんで、うんうんうん、特に2月以降ちょっとテーマっぽいのはちょっとあまり盛り上がってはいないんですけれども、うんうんうん、やはりテーマは非常に分かりやすいですし、
そうですよね、はい、
非常に成長ストーリー描ければ、まあ、銘柄も非常に分かりやすい、非常に見つけやすいですので、うんうん、やっぱテーマっていうのはやはり、やはり相場上がっていく上ではちょっと重要かなという感じで見てますね、うんうん、はい。
で、一応、上期の、まあ、テーマとしてですね、まあ、6つですね、まあ、いただいていまして、はい、まず医療、キャッシュレス、はい、5G、はい、RPA、はい、地方創生、はい、あと、シニア消費というところでいただいているんですが、今日はですね、その中でシニア消費についてですね、うん、お伺いしたいなと思うんですけど、はい、今回ですね、このですね、レポートをですね、はい、山本さんが執筆されたレポートもですね、このですね、はい、画面に映ってるかなと思うんですけど、はい、はい、まあ、こういう形でですね、テーマのレポートを執筆されているんですよね。個人投資家としては非常にこれはですね、まあ、売買に生きるし、まあ、いいヒントになるので非常に、嬉しいですねレポートなんですけど、この辺のこのですねシニアレポートの中からね少しお話、銘柄を含めてねお伺いしたいなと思うんですけど。
そうですね、まあ、今回6つ挙げた中で、まあ、5G はちょっと違うんですけれども、はい、うん、まあ、共通して、うん、キーワードといいますか、やっぱり高齢化と人手不足、
はい、そうですね、
あと内需ですね、去年からテーマとしては上がってるんですけれども、やはり息の長いテーマということで、うん、やはり高齢化、シニアというのは確実にやってくると、うん、高齢化社会ということ で、ね、あと人手不足、まあ、すぐに解消するものではありませんので、はい、まあ、こういった2つのテーマ、そうですね、上期と言わず、ずっともうちょっと長くも、注目できるんじゃないかという感じで見てます。うん、まあ、その中でシニア消費なんですけれども、うん、まあ、そうですね、半導体とか機械とかそういった市場と違って爆発的に成長する市場ではないんですけど、市場ではないんですけれども、まあ、安定的に成長が見込める市場、まあ、という形で、注目したいなという感じで見てますね、はい。
関連銘柄いくつか紹介いただけるということですね、はい、まずはどこから伺っていきましょうか。
そうですね、一番初めの、越高ホールディングス、まあ、こちらにちょっと注目したいかなと見ております。
2157越高ホールディングスですが、はい、今日の終値は、6400円ということですね。今週年初来高値つけたんですけれども、ちょっとその後、下落しまして、今日の終値約2ヶ月ぶりの安値との近辺で終えているということですね。
そうですね、まあ、半年ぐらいで 2.5 倍だったかもなので、
うん、結構、
このところちょっと決算が10日にあったんですけれども、うん、まあ、今回8月決算ということで中間決算だったんですけれども、うん、まあ、非常に良かったんですけれども、
ね、
うん、分割も発表したということで良、かったんですが、その後やはりちょっと出尽くし感なんでしょうかね、ちょっと売られているといった感じです、うん、まあ、まあ、シニア関連ということで、まあ、生活、総合予科サービス提供会社ということで、まあ、腰高ですけれども非常に企業理念は全てのお客様にということで非常に腰の低い会社
ですけれども腰の低い、はい、いい
ですね、はい、でカラオケボックス招き猫と、うんうんうん、あとスポーツクラブカーブス、まあ、これ女性専用なんですけれども、はい、こちらとあと温泉施設、まあ、こちらまだそんなに数は多くないんですけれども、うんうんうん、そういったものを運営しているということで、まあ、カラオケというのはやはり高齢者の娯楽の上位に入ってますし、まあ、スポーツクラブ健康ということで、まあ、こちら女性専用でこれもともとアメリカのやった会社なんですけれども、そちらを丸ごと買収してしまったという感じで、まあ、結構海外も展開できると、それでやはり今回高齢者の、お金を使うところというところで、なんか旅行ですとかあとはデパートで高いものを買ってる、まあ、そういったイメージあるんですけれども、はい、実はそんなことない。どちらかというと、あと食費ですとか交際費、 まあ、こちら、結構コミュニケーションを大切にする傾向にあるということで、まあ、カラオケもそうですし、スポーツクラブもそうだと思うんですけれども、やはりコミュニケーションということで、まあ、こういった銘柄、注目できるんではないかなという感じで見てますね。
堅実な消費をしているようなイメージですよね、高齢者の。
そうですね、なんか、すごい高い、高級バスのツアーが売れてるとか、クルーズが売れてるとか、まあ、そういうのニュース出るんですけれども、あれはそれほどちょっと誇張されてるんじゃないかと思いまして、全体的には結構堅実な感じで消費されてるんじゃないかなという感じに見ておりまして、
そこにちょうどその価格帯合わせてるのがやっぱり腰高かなと思うんですけど、
そうですよね、
そこはやっぱり伸びるなと思います。
そんな感じで伸びると思いますね。はい、
でその他にも、ファンケル4921、挙げていただいていますが、はい、こちらですけれども今日の終値ですね、見ていきますが、4010円ということで 1.8% 安、今週年初来高値をつけているということですね。
そうですね、まあ、このファンケルも、まあ、化粧品株になるんですけれども、はい、まあ、このところちょっと化粧品株利食いに押されているということで、まあ、その一環でこちらもちょっと、下げてるんですけれども、まあまあ、チャートとしてはそれほどまだ崩れてはいないかなという感じでは見てます。まあ、このファンケル、まあ、化粧品が6割、まあ、健康食品が3割ということで、まあ、マイルドクレンジングオイルということで、まあ、私は使わないですけれども、まあ、結構そのロングセラー商品が伸びているということと、あとシニア向けでは、待ち合わせ台という、私は最近知ったんですけれども、まあ、50歳以上向けの化粧品、まあ、こちら強化していると。それとあと健康食品ですね、まあ、CM で遠近とかやってますけれども、
はいはい、
なんか年代別、20代から60代別までの年代別のサプリメントも販売しているということで、はい、結構売れてるみたいです、
はい、そしてその他のシニア関連ではユニチャームなども、ご紹介、レポートではご紹介いただいているということで、はいはい、こちらのレポートですね、岡さんオンライン証券に口座開設した方であればどなたでもご覧いただけます。すでに口座をお持ちの方はまずログインしていただいて、トップページの上の方にバナーが並んでいるんですが、左から2番目に注目テーマ、最新レポートレポートを読む投資情報局と書いてある赤色のバナーがありますので、そこをクリックしてください。するとレポートの一覧が出てくるということですね。最新のレポートなど投資情報が満載の株式投資情報局は、岡さんオンライン証券に口座開設いただくとご覧になれますので、ぜひご活用ください。今日のゲストは岡さん証券投資戦略部シニアストラテジスト山本慎一さんでした。山本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでお知らせです。
岡さんオンライン証券。岡さんオンライン証券で株取引をしてみませんか？岡さんオンライン証券なら現物も信用も売買代金20万円まで手数料が無料、つまり最大40万円まで手数料が毎日無料。始めるなら今がチャンスです。さらに株式サイトみんなの株式でネット証券取引ツールナンバーワンに選ばれた岡さんネットトレーダープレミアムが無料。詳しくは岡さんオンライン証券のウェブサイトをご覧ください。取引手数料に自信あり、株の取引なら岡さんオンライン証券。当社が扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡さんオンライン証券株式会社。
これで差がつく。プロに学ぶ投資のヒント。
お笑い芸人歴うん十年のベテランながら鳴かず飛ばず、生活費の大半は投資で稼いでるという大和さん。このコーナーでは銘柄の見つけ方をはじめ、投資に役立つヒントやスキルをビーコミさんに徹底的に叩き込んでもらいます。
お願いします。
お願いします。まずはね、先ほどいろいろと情報をいただいた大和さんを振り返っていきたいんですけれども、はい、シニア関連ということでしたね。
やっぱりあそこのシニア関連は、僕もさっき言ったんですけど、そのちょうど高齢者もその散財するわけじゃないんですね。であるお金はまあ楽しく使いましょうというところなんですけど、
はい、
そのですね、お金の使い方のそのボリューム部分でぴったり合ってる ビジネスをやってるのはやっぱ腰高かなと思ってまして、
僕のおばあちゃんとかもやっぱ遠くは行きたがらないですよね、うん、近くの温泉だったりとか近くのカラオケぐらいだったら行こうかなってなるけど、うん、あそこだったらもうみんなで行ってきてみたいな言うから、うん、
で興味も結構健康とかにもあるじゃないですか、はいはいはい、さっきのその遠近の話もそうだし、そうですね、あとはその体も動かそうかなということで、カーブスで、カーブスもまあ皆さんもご存知だと思うんですけど、まあ、日本全国にまああって、であとはそのちっちゃいスーパーの中とかね、あ
そうですよね、うん、ちょっと小規模な店舗でされてますよね、
通いやすい、あとロードサイドとかもやったり、これねやっぱね広告とかすごくうまくて、その本当にその広告のもう、場所によって違うんですよ、で高齢者がすごいいるところはその高齢者がたくさん集まるような広告になってたり、ちょっと若かったりとかよく考えてるなっていうイメージあるんですね、であとはその腰高に関してはその先ほど、まあ、あんまり数がないけど温浴施設もあるよという話をしてたんですけど、
はい、
この温浴施設は、まあ東京だったら船堀に招きの湯っていうのがあるんですけど、これはねもともと健康ランドあれですか、昔ながらの、あれをその買って、その中をきれいにしていって、うん、まあ、今も運営しているっていうところなんですけど、まあ、そのバリアアップがすごくうまいんですよ、温泉掘りましたとか、で中もそのすごいボロいんですけど、ちょっとずつこうきれいにしていって、で行く、僕も何回も行くんですけど、行くたびにきれいになっていってるんですよ、
行くんですね、
いや行くんですよ、で僕結構行くんですよ、やっぱその上場企業の施設は行って勉強するんですけど、行って、ね、行くごとにこうね、あの中がきれいになってたりとか、あとはそのね漫画のコーナーが1万冊増えましたとか、ね、
いいですね、
そういうのがずっとやってて、これって実はもう健康ランドってもうだいぶ古いものもたくさん今後あるじゃないですか、だからこれを実は買ってってバリアップしていくっていうビジネスっていうのは結構面白いなと思って、これを本気でやらないかなと思って期待はしているところなんですけどね。
山本さん意外とシニア関連はちょっとあの手掛けづらいみたいなお話ありましたけど、
あそうなんです、やっぱ僕身近にあんまりシニアがいないんで、であの株やってる人も結構シニアって多いじゃないですか、ここで勝負したら損な気がして、何本もなんか後でスタートしてる感じするんで、あの関連の買わないように今のところしてるんですけど、情報だけは入れながら
シニアに向けて、分かるところに行くのに、
そうですね、知ってるところで戦った方がいいかなと思って、
確かに確かに、そうですね、
そうですね、さあそして、先週挙げていただいた坂本さんの銘柄もちょっと振り返っていきましょうか、は
い、
もうあっという間にね、なんか
時間が
なくなっちゃってきますので、
まあ、後半でもいいんですけど、まあ、先週は THK と富士をまあ挙げたんですけど、
はい、
いや THK 綺麗に戻りましたね、まあ、この話はまあちょっと多分その相場感の話にもつながってくるので、後からもゆっくりやりたいなと思うんですけど、まあ、やっぱり、両方上がってほっとしたというところですかね。
い
や
い
や、
すごい確率で上がってないですか今まで言ったの、
やっぱりポイントなんですね、はい、先読みしてって自分で探してポイントをつかむと、まあ、これはもうあのずっと反復継続していかないとやっぱり、身につかないので、まあ、この辺も皆さんと一緒にね、はい、いろいろ勉強していきたいなと思ってます。
お願いします。
ですね、じゃあ詳しくはまたあの後ほどの延長戦でお話しいただければと思います。さあ、まあ、エンディングの時間ということなんですけれども、ちょっとあのリスナーの皆さんからですね質問も来ているので、簡単にですね、ご紹介します。ラジオネーム中津唐揚げさんからですが、ラジオなのにいつも楽しく拝聴しています、視聴しています、坂本さん教えてください。デイトレで場中に順張りで入っていく時のコツを教えてください。また前の晩明日のデイトレ銘柄選びをするとき冷やしトレンド以外に何を見ているのか教えてください。
そうですね、まあ、時間前で簡単に言うとですね、デイトレはやっぱりですね、あれですね、全体の指数でしょう、やっぱり全体が強いのか弱いのかというところ、やっぱり日経平均、まあ、大型株だったら日経平均、小型株だったらマザーズ指数を見ながらですね、取引をするというのは基本だと思いますし、あと、予習ですね、これ前日、次の日の、ね、銘柄、まあ、ランキングに飛びつかず予習すると、いうことで、その予習はですね、一つだけ、言わせていただくとですね、やっぱりその流れですね、昨日からどういうふうに動いたかというのをですね、しっかり掴んで明日につなげるというのがいいんじゃないでしょうか。
中津唐揚げさん、ぜひ参考になさってください。さて、あっという間にエンディングのお時間となってきました。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしてくださいますようお願いします。ラジオをお聞きの方とはここでお別れなんですが、動画配信はこの後もまだまだ続きます。パソコン画面にかぶりつきたくなるようなマーケット情報をてんこ盛りでお送りしますので、引き続きお楽しみください。